うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、
うずら川です。はい、今週ね、まあ、すいません、あの先週はねちょっとお休みをいただきまして、今週アップという形をしようかなという感じなんですけども、もう季節はねもう変わって夏になりましたね。すごい暑いです、暑いですけど、まあ、助かるのはね、あの洗濯物がすぐ乾くというね、ありがたいことなんですけども洗濯物はねもう日中仕事中はねもうタオルとか T シャツとかもう結構使うんでね、もう洗うもんが多いんですよ。ただね今ちょうど梅雨の時期なんですかね、梅雨入ったんですかねちょっとわかんないですけど、でももう梅雨時期になると干せないんですよね。で昨日なんかすごい夕立がありましてね、もうあの本当一瞬だったんですけどもね、ザーとか言って強いのが降ってね、まあ、帰る時間の時じゃなくてよかったなと思って、結構しんどいですよね。まあでもああいう強いのがあると車は洗車できるなっていう、バカな発想なんですけどもね、まあそんな感じでね、夏はちょっと僕にとっては最悪の季節がやってきたっていう感じなんだよね、まあただね夏は夏でね結構変わっ、なんだろう、プチイベントっていうかね、僕の中でのイベントなんですけど、まあ出かけることが多いっていう、夏だとなんか多いんですよね。その誘われることも多いですし、まあ、自ら出向くことも多いんですけどね、で今日はまあ土曜日なんですけども収録してるのが、本当は今日はちょっとお出かけしようかなと思ってたんですよ、本当は朝行きたかった、朝10時ぐらいから行きたかったんですけども、ちょっと昨日の疲れでね起きたのが11時とかそこらだったんですよね、なんでまあ行くの諦めまして、まあ、最悪夜出かけようかなっていう、あの昼、日中も昼過ぎるとすごい暑いんでね動きたくないんで、夕方ぐらいだったらちょっと日が落ちて涼しくなるかなっていうぐらいに活動しようかなと思ってます。はい、まあ、典型的なあれだよね、夜行性の人間的な感じですよね。まあでもね日中はねもう仕事だけでいいやっていう感じなんで仕事して一生懸命稼いでね、で使いたい時にね、まあ使えるね日があればっていう行動すりゃいいかなっていう考えなんでね、まあ今ネットでねショッピングもできるんで無理して出歩いて買いに行かなくてもっていう感じもあるんでね、ただまあ家に居続けるとちょっと体が固まってきちゃうんで、まずはサポがてらちょっと出向こうかなっていうぐらいのね程度なんですけども、はい、まあそんな感じでね、もう夏はねほんと大っ嫌いですね。なんで夏があんだ、だからもうねこの日本がね春秋冬ぐらいが一番いいですよね夏抜いてすっごいいいですよ。だからその秋って言いましたけど、秋はちょっと一つの秋はちょっと暑いで一つの秋はちょっと寒いっていう季節でね、春秋秋冬、これ最高だと思うんですけどね、皆さんどうですかこの夏っていうのはね。ほんと僕は大嫌いです、ほんとに。夏になるとほんとクーラーがね、そうクーラーも買い替えるとか言って多分前行って買い替えてないんですよね、なんかね使えるんで使えるからまあいいやっていう考えだったんですよでもね結局考えると本当めちゃめちゃ暑い時期になるとクーラー効かないんですよね。なんか、夜中目が覚めたりとかしてたかなっていう感じなんですけど、もう去年のことなんて覚えてないんでね、またそれで使えるからいいやっていう感じでまた今年も伸び伸びと伸ばしきっていくっていう感じで、もう本当完全に壊れてくれりゃねいいんですけど、こう使えるとなんかこのもったいない精神かわかんないですけど、いいじゃんみたいな。まあめったに使うこともないんですけどね、真夏にならないと動かないんでね、まあ、今扇風機買ったんで扇風機で過ごしてるんでね、全然いいんですけどもね、まあそんな感じですかねはい、ということでね今回のそのアニメの感想なんですけども、あのねこれね YouTube でね、でも僕 YouTube 見るの好きでねいろいろこう探すんですよ。で最近見てるのがね、あの危険運転ってやつでありますよね、DQN 車、ドキュン車ですかね、結構危ない運転をする人たちとかねいるじゃないですか。まあそういうのをなんかね、 レコーダーでこう録画してるやつをね YouTube でアップしてるんですけど、それを見るのがすっごい最近好きで、まあ前から好きなんですけども、でそれを見てて思うことは、あこういう運転の仕方してきた時に、あこういう避け方しないとぶつかるんだみたいなとか、あこういう風に気をつけてもこういう風にぶつかってくるんだっていうね、いろいろそのなんか運転中には気づかないことがこの YouTube でその危険運転で検索して見てるといろいろ発見できるっていうね、とか、まあ、大体あのセルシオには気をつけようみたいなね、まあ、あのセルシオ気をつけててもねってしゃあないんですけど、セルシオ以外にもね危険な人たちいっぱいいますからね正直軽自動車乗ってたって乗って降りてきた人が、あすごい人っていう人もいますからね、ただあれは運転が危ないことをしてる人たちが多いだけで、まあ、確かにでも見てると危ないですけどね、本当にあの車間距離詰め詰めとかね、あのウインカー出さずにこうシュッシュッシュッってね、あの切り替えていく人たちとか、黄色信号からあの赤信号に変わる瞬間なのにこうブワー行っちゃう人とか、はい、僕ですね、すいません僕やからではないですよ、やからではないですけど、なんかねそうやってしまうんですよね。煽りはしないんですけどね、その信号ギリギリ変わるその一個先の信号に行きたい時とかはちょっとあのアクセル踏んじゃいますね、あれは直したいですけどね、もしそこでねあの小学生とか自転車の私がピャッと出てきたってことを考えると、だからその危険運転の動画を見てて、最近はすごい気をつけるようにはなりました、なんか見ててあうわやべえっていうね、自転車があこういう風に来るみたいな、のがあってからちょっと怖くなりましたね、若い頃は何も知らないんでブワーッとか言って踏んでましたけど、なんか最近はちょっと怖いんでね気をつけるようにはなりました。まあトロトロ走りとかされてるとちょっとクソってなりますし、あのウインカー出さずにフッて入られるといまだにまだちょっと煽る傾向はあるんですけども、それはだってムカつくじゃないですか、あんなだってギリギリの隙間ですよ、ピョッとか言ってウインカーも出さずにフッと入ってくるんですよ、俺腹立ちます。誰だって僕じゃない人たちだって普通の方だって腹立つと思います。だってもしかしたらね事故るかもしれないですからね、それでカマ掘られたどうのこうのとか言われてもね尺にならんですからね、まあなんでね、もしねあの気になる方は、ね、YouTube でねあの危険運転っていうのをね検索してもらえるといろいろと発見できるような動画が見れるんではないでしょうかね、特にね日本のやつも面白いんですけど、あの海外版の、危険運転もなかなか面白いんでね、もう多分ありえないぐらいの吹っ飛びっすよね。特にあの韓国か中国かわかんないですけど、そちらのあの映像とか激しいっすよ、マジでもう自己中な運転っていう感じで走ってるんで、まあそちらもぜひっていうことでね、まあまあそれはいいとしてね、あの YouTube で、あったんですけど、皆さんご存知でしょうね、あのキスシスっていうアニメ、なんですけども、ご存知でしょうかね、大概なアニメですよマジでこれ見てほんとねええかと思って、でなんかね通常そのテレビ版と OVA 版があるみたいで、で僕両方見たんですけど、まあテレビ版はどっちかっていうと、まあある程度ギリギリですかね、まあ、タイトルにちなんだまあキスぐらい、キスが多めの、内容だったかな、ただ OVA になると結構過激ですね、完全18禁ギリギリアウトっていうようなところですかね、まあ、何が言いたいかっていうと、もうあのちょっとハレンチなアニメですね、はっきり言って、まあ、ストーリーとしてはねあの日常的な内容なんですけども、主人公のね、まあ、が中学生かスタートが中学生の、ね、中学3年生受験を控えてる少年がいるんですけどもね、住之江啓太っていう少年がいまして、で親がね親が 父親の方かな、こっちは、父親の方の息子で、で母親の方が住之江亜子っていう子と莉子っていう子がね、この子たちは双子でね一個上なのね、高校1年生で、まあ、母親の方とで、まあ、親が再婚なんですけどもね、 なんで、まあ、そういった関係で、まあ、この主人公のケータとこの双子の女の子はあの血はつながってないんですけども、あの兄弟というところの設定からスタートしてて、であれなんですよね、まあ、幼い日にねちょっといろいろあって、うん、そっから、まあ、コリコちゃんはあのケータのことが大好きなんですよね、うん、大好きなんですけど、大好きのあの度合いを超えちゃってるんですよね、うん、あのまあ、どっちかといえばアコっていう子はすごい、姉ですよね、あ姉なんで、本当の姉なんで、ちゃんとそのお姉さん的なことをするんですよね、まあ、日常ではよくあの料理を作ったりとか、まあ、掃除洗濯とかやってる子 でリコって子はすごい活発的な少女、うん、運動系な女の子なんですよね、でまあ大体このリコから、妹のリコからそのケータの方にいろいろこうちょっかいを回すんですけども、ただねアコもアコんリコがオープンスケベで、リコがねでアコがむっつりスケベか、うん、どっちかっていうとそんな感じでリコがこうちょっかいを出すとアコも負けじとっていう感じでね、なんか我先に我先にみたいなね、でアコはどっちかっていうとそういうのを止める側なはずなのに、あの一線を越えると暴走しだすっていう、うん、でまあそれをね受け入れてるケータもちょっと戸惑いつつも、やっぱ中学3年生の男性としてはね、うん、たまらないその刺激的なものなんではないでしょうかね、うん、なんでねあの見る方はちょっと気をつけてみた方がいいですね、そのテレビ版と OVA 版があるんで、どっちかっていうとテレビ版の方が抑えめで OVA の方が激しいんで、まあまあ、見る方は自分好みの方で見ていただければいいんじゃないでしょうね、まあ、もしくは両方見ても面白いと思うんでね、まあ、ストーリーはどっちかっていうとテレビ版は多分高校受かるまでの話かな、で OVA が高校受かってからの話なのかな、なんかそんなような感じだったと思うんですけどね、うん、まあでも基本はその日常的な感じなんで、その展開がどうのこうのっていうのは、大きな展開はどうのこうのっていうのはなかったと思うんで、だから結構あのゆったりめに見てもらえれば楽しめるかなという感じだと思うんですけどね、うん、ただすごいのはね、そういうちょっとそのエッチなシーンに入ると結構過激さが増すっていうね、で俺見てて思ったのが、あ、女の子たちもこういう気分になるのかなみたいな、うん、なんかねそういうシーンがあったんで、うん、あ、女の子は女の子でやっぱそういう子もいるのかなっていうことも気づきましたね、まあ、気づきましたねっていうかね、大体リアルでもいるっちゃいるんですけどもね、うん、知ってる人がいたん、うん、思いついちゃった、ね、いました、そういう子もいました、だからリアルでもいるような感じの作品ですよね、うん、まあ、ケンタはちょっとどうなんだろうなと思ったんですけどね、やめろよみたいな感じなのに、なんかあんまり女の子たちがこう強引に来るとその気になっちゃう、まずねえだろうと思って、男はもうなんだろう、誘われたら行っちゃうだろうみたいなね、まあ、でもただな、兄弟だからな、小さい頃から一緒に過ごしてたからもうお姉ちゃんとしか思えないのかな、だけど中3でそういうことをしてたらね、一瞬でも怒ったらもう姉ちゃんとして見れんだろうと思うんですけどね、まあ、うちにも姉ちゃんが、ね、リアルの方で姉貴はいるんですけども、まあ、そういうのはなかったんであれですけどね、うん、実際どうなんだろうと思って、まあ、考えてみりゃないか、まあ、うちはなかったな、まあ、あったら気持ち悪い、そう普通は気持ち悪いっていう感情が生まれるんですね、うん、でもまあ現実の方でもね、その近親相関っていうのはありえますから、まあ、そういう言葉が生まれるぐらいなんでね、あることなんでね、まあ、そういう方たちはそういう方たちでやっぱあるんでしょうね、うん、まあ僕の家庭はそういうのはなかったでね、まあでも仲良くはしてますね、すごい仲良くはしてます、うん、まあどっちかというと俺は子供と遊びたいから姉貴を利用して遊びに行ってるっていう感覚なんですけどもね、面白いんですよその子供たちと遊ぶってね、まあ僕の場合ゲームばっかり一緒にするんですけどもね、なんかこうモンストとかね、ああいうのをね一緒にやったりとか、あと一緒に YouTube 見て爆笑してるとか、お笑いコントとか見てでそれを2人でリアルでこうやり合ってとかね、最近まあ、話変わっちゃうんだけど、一番上の、まあ、この間の まあ、先週あれですね、先週の日曜日にあの長女の、うん、いつも遊びに行く長女の家に遊びに行ったんですけども、あの子供、長女、うん、長女の方かな、妹の方なんですけどもね、うん、の子がね、ジェイソン・ブラザーズの、 あの踊りですよね、うん、指さしたのすごいムーンウォーク的な踊りをしてる、うん、あのシーンを一生懸命やってたんですっげー爆笑したのと、すっげーうわ可愛いなと思って、うん、子供は無邪気にやる、まあ、でもすっごいなんか俺に対しては照れながらやってたんでね、まあ、ちょっと期間が空いちゃったんでね、1ヶ月2ヶ月ぐらい会わなかったんで、まあ、期間空いちゃったんですけども、うん、まあ、でもねすぐまた元に戻って仲良くなったんですけどね、やっぱね時間が経つとちょっとあの傾向的に、うん、照れが出ちゃいますよね、まあ、そういうのが嫌なんでね、まあ、しょっちゅう遊びに行ってこう仲良くしていろいろしたりって言うんですけどね、まあ、何の話をしてたかちょっと忘れちゃう、戻しますけど、まあ、そんな感じで、このアニメはですねすごいちょっとエッチな、あのムラムラしたい方はねぜひこれを見るといいんではないでしょうね、まあ、あとあの親も親でちょっと頭がいっちゃってるいっちゃってるって言ったら失礼なんですけど、うん、感じのね、なかなかその愛がある家庭ではある、うん、ですかね、とかあと他にもねいろいろとあの出てくるキャラクター、モブキャラになるのが、まあ、必要なキャラクターになると思うんですけどね、これ見ていただいた方がいいかな、三國美晴っていう女の子がいるんですけどもね、うん、この子はあのなんて言えばいいかな、おもらし少女って言った方がいいのかな、うん、これは見てください、見た人だけの特権ですげえ面白いねこの子は、とかあと桐生三日月っていうのがね、あの一個下でなんかね部活の後輩なんですけども、うん、とても一個下には見えないぐらい可愛らしい女の子で、うん、すごい幼児体験ですよね、なのになんかすごい女をアピールしてくるんですよ、あの先輩みたいなね感じの甘い声で寄ってきて誘ってくるんですよね、でまあとある時には下着も見せちゃったりするんですけども、ただ見せた時の下着がクマさんパンツだったっていうすごい残念なまあそれに燃える人は燃えるんだろうけども、うん、まあそこでケータはちょっとっていうねシーンもあるんで、これどっちだったっけな、これ OBA だったっけな、うん、まあそういうシーンがあるんで、まあ、ぜひねこれも見ていただければ、であとその三日月のお姉さんか、お姉さんで先生なんですけどね、そのアコリコが通う高校の先生なんだけども、桐生ゆうづきっていう女性で、この人はあのすごいアニオタなんですよね、ですごい武将が好きだったのかな、うん、でこの人はその、まあ、いい年っていうか、まあ、そこそこの年で少女なんですよ、で、日々妄想に明け暮れる女性で、まあオタクなんでね、うん、まあ、これも見ていただければいいと思うんですけども、すごい笑えます、うん、まあでもどうなんだろうな、絵だから美人に描いてるけど実際23歳の高校の先生って言ったらどうなんですかね、美人な方っているんですかね、僕が高校生の時はいなかったですね、まあ、ちょっと変わったヤンキー高校だったんで、そんなに先生もいなかったですし、ちょっとあの口が悪い、厳しめの先生ばっかだったんで、うん、あでもどうだ、保健室の先生はわりかし美人だったかもしれないですね、その当時は、うん、その当時はですけど、大事なことなんで2回言いましたけど、うん、でもどうだろう、やっぱ口悪かったですね、その保健の先生も、本当になんかもうあのヤンキーをバカにしてるようなっていう言い方は悪いかもしれないですけど、それを相手にするような感じの喋り口調だったっていう、ただまあ怪我するとちゃんとしっかりと面倒見てくれたりとか、体調悪い時はしっかりとその結構優しい時もあるんですけどね、まあ、通常はまあこっちもね口が悪かったんで相手も口が悪いっていう感じのやり取りで、保健室なのにねうるさい感じでにぎわってたんでね、うん、あの静かにしろよと思ったんですけどね、僕が寝てそう体調悪くて寝てる時にあのウェーでやってくるんですよ、休憩時間を見計らって、先生久しぶりみたいな、そや先生もううるさいって今寝とる人おるんだねとか言って、じゃあ先生の声が一番うるせえんだけどって、まあそんな感 ですね。だから学生時代、そうですね、僕が見た感じでは申し訳ないけど、美人な人はそんなにいなかったですね。むしろ生徒の方が可愛い子いっぱいいましたね、後輩とかは、うん、後輩はですよ、うん、タメはちょっとごめんなさいっていうか、もうあの僕が高3になった頃にはあの200人以上いたのがもう40、50人ぐらいになっちゃってたんで、もうほとんどいなくなっちゃったんで、わかんないです今となっては。はい、なんでまあ通常の高校ではどうなんですかねっていう感じなんですけどね。まあこれ高校生が聞いてるかわかんないですけどもまあ今の大人の方、まあ同年代ぐらい、まあ、30代前半の方たちはあれなんですかね、こう思い返してみたら美人の先生がいたりとか、周りでなんだろう、その兄弟で仲がいいとか、とかはいたんですかね。僕あんまそういう知り合う機会がなかったんでね。まあ、大人になってからそういう性癖を持った方たちには出会ったことありますけどね。あ、すみません、変なこと入る。あ、やめとこやめとこ、これポケツホールタイプなんで。はい、まあそんな感じでですね、今回はね、あのキスシスっていうあれですかね、これはもう YouTube の方で両方流れてたのかな、ちょっと音声が変わってたりもするとは思うんですけども、そっちの方でチェックできるんでね、あの時間がある方とか、ちょっと変態なものに興味があるとか、俺が言ってる内容を確かめたい方はね、ぜひそれを見ていただければ、冒頭だけでもいけるんじゃないですかね。全話見なくても、気になる方はね、全話バーって見ちゃえばいいと思うんですけどね、そんなに全部見なくても続いて何か大きな発展になるっていうような感じではなかったんですけど、そういうシーンはどんどん過激になってくんで、そうか、過激になるから見た方がいいのかもしれませんね。はい、何を俺は斡旋してるのかわかんないですけどね、とりあえずでもこれはなかなか面白い感じでしたね。俺どっちかというとこれのラジオが聞きたいんですよね。なんか探してたらこのタイトルでラジオを検索しても出てこないですね。でなんかのやつにたまたまポンって出てくるんで、聞いたらなんかすごいことをやってたんですよね、ラジオで。映像がないんで何とも言えないですけども、なんかそんな面白いことをやってたんで、なんかその DVD じゃねえや、ラジオ聞きてえなーと思って探してんですけど、なかなか見つかんないですね。そう、ウェブラジオ、キスシスゼロから始める、あ、これで検索したら出てくるかもしれないです。はい、そんな感じでですね、もう今回こんな、ちょっとエッチな内容、夏だから、いや、たまたま見つけたんでね、すいません、たまたま見つけたんで、今回はそれ見たなっていうことで、感想を、ね、述べさせていただきました。はい、で続いてラストはいつも通りねゲームの話をしようと思うんですけども、ぶっちゃけあれですね、今スクフェスまたねイベントが始まっちゃってですね、めひしこいて前回は3000位まで行ったんですけども、今回はもう1枚以内にいなくてもいいやと思って、よう考えたら3枚を持っとく意味がなくて、覚醒ができればいいんで、まずイベントのポイントねクリアするとまず1枚必ずゲットできるんですよ、そのポイントまでいけば。でもう1枚は1万位じゃなくて今度5万位までいれば1枚もう1枚もらえるんで、それで覚醒ができるんですよ。なので無理して3枚取りする必要ないなと思って、だから石はあんま溶かさずに体力の回復だけでこう、最初は結構わりかし溶かすんですけどもね、でそこからは回復したらやればいいかなっていう感じでやってるんで、今1万3000円ぐらいなんで、別に慌てなくてもいいやっていう感じなんですよね。であとなんか東京の方でイベントあったみたいですね、サンシャインの方かな、ラブライブもねなんかあったみたいですけども、まあって感じですね。僕はそこまでがっつりハマってるわけではないんで、そこまで行くあれはないんですけどもね、ただねこの前ドラッグストアでちょっと買い物してたんですよ、シャンプー切れちゃったんで、そういうのでいろいろ買いに行ってた時にあれですね、ラブライブのカップラーメンが売ってたんですよね。1個198円でこれクソ高い値段なんですけども、なんかね買っちゃいました、ノリで。なんかあれですよね、シールが限定で入ってる、当たりが出たらシール入りみたいな、感じなんで、よっしゃ当てたろうと思って2個買ったんですけど、でこの前に1個開けたんですけど外れでしたね。なんでもう1個開けたら入ってんのかなっていう 気にもなりますけど、でも1個198円って高いっすね。ただそのラブライブっていうそのなんつうんですか、わかりますけどもね、それでも売れるっていうのはわかりますけどもね。まあ僕はカップラーメンは88円とかそういうのばっか買うんでね、あれなんだろうな、ちょっと小腹が空いたら食べる程度のものなんで、がっつりメインにはしないんですけどもね、とか、まあまあまあゲームは、あのゲームの話に戻るんですけどね、あとモンストですかね、モンストはね、あのエヴァガチャが終わってからちょっと気が抜けてたんですけどもね、この間のね、あの先週の日曜日にあのバーッと集まった時にやったんですけどもね、みんなすっごい育ててるんですよ。俺ちょっとだいぶ遅れてるなってことで、また今石こいてあのやってるんですけども、まあ、やるって言ってもそのイベントのキャラクターをゲット入れるするっていうよりも、あれですよ、タス集め、モンスターのねレベルマックスにして攻撃力とかはね全然マックスじゃないんですよ。そっからタスっていうのをねいっぱい食わせることによって、そのタス感って言われるものが、まあ、知ってると思うんですけどね。まあそれをしなきゃいけなくて、それでやっとこさそのモンスターのステータスがマックスになるっていう状態なんですけどね、まあそれで僕ね結構レベルはマックスなんですけども、タスが触れてなくてですね、今必死こいてあのノーマルダンジョンの一番上の方でね、あの2分の1とかね2倍の時に一生懸命回ってタスを集めてて、でさらにそのタスを一番いいタスを残しておいて雑魚のタスをねこういっぱい食わせて極みにしてるんですよね、タス感にして、でそうすると次食わせると一気に増えるんでね、で今2倍待ちをしてるんで、ストックだけをしとこうかなと。ただねもう今枠がね430ぐらいしか作ってなくて、今400いってない、390ちょいなんで、あのもうすぐマックスになっちゃうんでね、なんかいらんキャラクターを消しつつみたいなねことをやってますけども、とりあえずタスを今集めてますね。そうすると自然にあの自分のランクもすっごい上がるんで、ノーマルダンジョンで経験値が豊富なんで、まあ、そこでレベルが上がるからいいやみたいなね、美味しいですね。とあとパズドラはゼロ・オブ・インフィニティが終わって今落ち着いてますね。まあその中でね僕あの今キャラのねレベル上げをしていこうかなと思って、まあ、もしくはゼロ・オブ・インフィニティ取ったんで進化させるためにゼロウグをね3体ぐらい究極進化で3種類ぐらい作らないといけないんで、今せっせかキャラクターを集めてるんですけどね、そこも大変だなっていう、っていう感じですかね。あとはまああのゴッドフェスはなんか新フェス源が来たんですけど、まあ別にいらないやみたいな、俺どっちかというと赤オーディンが欲しいんですよね、あれいると楽なんですよね。でも全然ゲットできなくて緑オーディンが5体ぐらいになっちゃったんですよね。で青オーディンが1体っていうわけわからん状態、ちょっとトレードできないかなと思ってるんですけどね、まあとりあえずはキャラ育てをね重視してやっていこうかなと思ってるっていう次第なんですけどね。あとは FF レコードキーパーも今新キャラがねルールーが来ましたね、10のやつで、あれいいっすね。でもなんかルールーのあの衣装合ってるのかな、なんかちょっと違うキャラクターに見えちゃってね、期待してたのとちょっと違うっていう感じなんですけども、で石がねクリスタルが50個溜まったんで1回引いたんですよ。そしたらアーロンの専用武器が出ましたね。俺モグが欲しかったんだけどなと思って、ルールーを強くしたかったんで、まあでも出なかったんでしょうがないですよね。まあでもアーロンもねそれなりに使えるんで、はい、いいかなっていう感じですね。であとは SAO コードレジスターなんですけども、こちらの方もちょっと最近はおろそかになってまして、でまあとりあえず星6のキャラクターは何体か、また追加で作ったんで、ただコルが消えたんでまた金集めをしないといけないなっていうのと、あと自身のランクがもうすぐで130なんで、もうあと20ぐらいは早く上げときたいな、マックスが今上限150なんでね、上限まで持ってきたいなっていうのもあって、で何かとあのキャラを育てないと、最近の降臨系って星6をベースにした状態にしちゃってるんで、普通上の星5ではもう倒せないぐらいになってきてるんでね、だからちょっと早いとこ今持ってる星5のキャラクターを星6に全員しとかないとな。とりあえず水引きのね3体は3種類はね、なんだろう、キャラクター5人体制なんですけどもね、まあフレンド入れて6なんですけど、まあ、とりあえず、チームが組めるぐらいの キャラクターを持ってるんで、まあ、早いところ星6にしておきたいなっていうところがありますね。はい、まあ、ゲームはね、まあ、今のところまだまだずっと続けてて、まあ、他のはもうだいぶ消しちゃったんで、アバベルとかね、あのとかちょっとあのなんだろう、一ダンジョンで時間がかかるようなものに関してはちょっともうやめとこうと思って、続かないんで、うん、でそういうのはちょっと消してきましたね。で今使ってるのはパズドラ、モンスト、FF、SAO でスクフェスですかね、この5個を主に、やっておりますっていう感じでね、もう他のは全部本当に消しましたね。すごい課金してたんですけども、でもログインとか、ログインもちょっと大変になってきてるんでロードが遅いんでね、もうそういう時間がもったいないんで、もうスパッとそこは切り捨てようっていう感じでねやりましたね。まあ、ログインだけしてるっつったっていつかやるだろうって言ってログインだけしてでもね、どんどんどんどんあの本格的にやってる人たちに置いてかれるんで意味がないというね、感じだったんで、もう諦めましたっていう感じでね、まあこんな感じでぼちぼちと気長にやっていくんでね、うん、はい、ということでね、今週はちょっとした僕のプライベート話と、アニメの感想はキスシスっていうね、ちょっとエッチな、ちょっと言いにくいんですけどね、感じのタイトルのアニメ、まあこの気になる方はね、YouTube の方でご覧になれるので、そちらの方で楽しんでいただければいいんじゃないでしょうかね。ただまあほぼですよ、ほぼ18禁ギリなんでね、その辺は気をつけてくださいっていうのと、ゲームの方はね、こんだけモンストパズドラ、FF、SAO、スクフェスの方をねちょっと力入れて、で今スクフェスがイベント中なので、また5万円以内を狙って頑張ってますっていう内容です。はい、まあね、あとはもうだんだん暑くなりますんでね、本当に本格的にね塩分と水分補給とかね、熱中症対策は十分気をつけてください。知らず知らずのうちにね、寝てても起こるんでね、脱水症状っていうのは、こまめな水分を忘れずに心がけて、でね、体調不良にならないようにお気をつけください。まあ、夏なんかも 今も救急車がピーポーピーポー走ってるんですけどもね、うん、本当にね倒れやすいんで、あとお年寄りの方とかもね結構気をつけないとすぐ倒れてしまうんでね、気づかないんですよね、うん、もう自分も汗ダクダクっていうのは気づくんで、まあ、やれるんですけど、特に汗かかない人、かかなくても暑いのにかいてない人たちとは本当危険なんでね、その辺もなんかこう気にかけれる方はね、気にかけてあげてね、大丈夫ですかとかね、そういう一言かけるだけでも違ってくると思うんでね、助け合いっていうのは大事だと思うんでね、その辺も踏まえた上で、よろしくお願いします。それではまた次回、さよなら。